説教イエスと共にあることと題して宮本明憲牧師です。
今日の聖書のマタイによる福音書の19章16節以下には一人の人物が登場してまいります。さて一人の男がイエスに近寄ってきていった。で、彼は20節を見ますと若者であることがわかります。20節を見ますと、そこでこの青年は言ったというふうに書いてあります。でさらに、22節を見ますとたくさんの財産を持っていたからだというふうにも書かれております。まあ、そういうふうに彼は若さとそれなりの社会的地位にありまして、そしてしかも豊かな財産に恵まれておりました。幸せな境遇にあったと言っていいかと思います。で言ってみますとおおよそこの世にあって考えられる限りの恵まれた状態にあったと言ってもいいんではないでしょうか。でしかし彼はそのことに満足をいたしませんで自分をの心を満たしてくれるものを書いていたのでありましょう。16節後半を見ますと次のようにイエスに向かって質問をしております。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。永遠の命を得るためにどんな良いことをすれば良いのかっていうのは彼は決してその地上の富に安住することがありませんで、もっと精神的なに満たされる生き方を求め、そしてイエスに尋ねていったのだろうというふうに考えられます。イエスはそれに対して17節のところで次のように答えられます。イエスが言われた、なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人だけである、お一人である。良いことについて言えば神を離れて良いことはありえない、良いことは神の恵み以外にないというふうにイエスは考えておられたわけですね。でそこでイエスはさらに、もし命を得たいなら掟を守りなさいというふうに語ります。でそれに対して若者はどの掟ですかというふうに質問をいたします。そうですね、18節以下を読んでいきたいと思いますが、男がどの掟ですかと尋ねるとイエスは言われた、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。これは10回に書かれている掟の後半の部分なんですけれども、でけれども彼はそんなことはすでに守ってきたと、自分はということは、彼はそのユダヤ教の中で優れた若者として掟の数々を忠実に守ってきたのだろうというふうに考えられます。まだ何か足りないのかというふうないささか反発が感じられる、そういう言葉をイエスに返しております。でこのやり取りの中でイエスが示そうとしたことは何でしょうか。それは十戒っていうのは、人間が努力し良いことを積み上げて神に近づくために与えられているものではないということですね。で十戒はもともとまず神がイスラエルの民を恵み祝福し、そこに基づいてその民として生きるために 定められたものなんです。で、今日の旧約聖書に挙げました出エジプト記の29章45以下ですけれども、そこにはこういうふうに書かれています。また私はイスラエルの人々のただ中に宿り、彼らの神となる。彼らは私が彼らの神主であることを、すなわち彼らのただ中に宿るために、私が彼らをエジプトの国から導き出したものであることを知る。私は彼らの神主である。つまりエジプトでは出っていうのはどういうことであったかといえば、神がイスラエルの中に宿るために彼らをエジプトから導き出した、そのことが十戒の前提としてあるわけですね。でそこに立って党の戒めっていうのは語られているわけです。さらに私は今日の聖書にあげませんでしたけれども、出エジプト記の12章の42節にはこういうふうな言葉があります。その夜主は彼らをエジプトの国から導き出すために寝ずの番をされた。神様はイスラエルの民をエジプトの国から導き出すために寝ずの番をされた。非常に擬人的な表現なので、すごい言い方だなというふうに私は思うんですけれども、つまり神様が寝ずの番をするほどにイスラエルの人々のことを考えて、彼らの中に宿るためにエジプトから彼らを導き出したということなんですね。でエジプトから導き出したと書かれているけれども、出エジプト記その他の旧約聖書を見ますと、イスラエルの民というのは小さな取るに足らぬ民、困難や苦しみに遭うとすぐに弱音を吐いたり、あるいはつぶやいたり、エジプトから出てこなければよかったというふうな不平を漏らさずに折れないような民がイスラエルの民でした。その民を救い出すために一人戦い抜き、寝ずの番をし、そして血の汗を流そうとの戦いをして彼らを導き出した。それは何かといえば、彼らの中に宿り、彼らの中に住み、共に言い続けるためであった。そういう神の恵みの土台があって、その上で民はどう生きていくのか、共同体をどういうふうに形作っていくのか、そのことが示されたのが私は十戒であるというふうに考えます。で特に十戒の後半はそのことを物語っていると思うんですね。ですからイエスが今ここで言おうとしていること、それはまず神の恵みがある、祝福を与える、さまざまな囚われから解き放つ、そういう一人の方がおられる。そのためには血みどろの戦いをし、寝ずの番をし、ご自分の大切な者たちを一人一人守ろうとなさる、そういう一人の方が我々と共にいてくださる、我々と共に言い続けてくださる、そのことをイエスは言おうとされたんじゃないでしょうか。その方の前に私たちは立っている。だから一人一人の人が神の大切な者たちとして共に生きることを神は望んでいるんだ、我々はその神の前に立っていること立っているんだから、掟を守るっていうことは何よりも私たちを恵み祝福し、そのために血みどりの戦いをし、寝ずの番をしてくださる、その方にまずより頼んで生きる、そこを土台として隣人と共に生きる、それが大切なんだよっていうことをイエスは語っておられるのではないでしょうか。だから今欠けているのは何か良い行いを積み上げることではなくって、その神の大きな恵みと祝福をできるだけ額面通り、それだって 難しいことですけれども額面通りに受け止める、それを感謝し喜びとし、そこに浸りきって生きることなんだということをイエスは彼に語っておられるのではないでしょうか。そしてそこに立って隣人と共に生きていくこと、イエスはそう語っておられます。で、21節のところで行って持ち物を売り払い貧しい人々に施しなさいというふうに言ってます。持ち物、つまり財産にとらわれてそこから抜け出せない彼、しかし神はもっと大きな恵みと祝福をあなたに与えておられる、あるいはさまざまなとらわれからあなたを解き放ってくださるんだよというふうにもイエスは語っておられるのではないでしょうか。そして今目の前にいるイエス、そのイエスこそ一人一人をご自分の大切なものとして恵み祝福してくださる神について語り明らかにする働きをし続けておられます。だからまずイエスと共にあること、イエスと共に生きること、それで十分であることをイエスは示そうとなさっているのではないでしょうか。けれどもこの若者は22節を見ますとイエスの前から悲しみながら立ち去ったというふうに書かれております。イエスと共にあることを受け入れることができなかったということは、まず神の恵みがあるその中に身を置くことができなかったということではないでしょうか。その悲しみながら立ち去っていく彼をイエスはどんな思いで見つめていたのだろうかということを考えます。少なくとも彼と共にあろうとするイエスの思い、そしてその働きはその後もなお続けられていったのではないだろうかということを私は思わずにはおれないんです。イエスは今日の私たちと共にあろうとしておられます。ご自分のために何かを積み上げることはなく、ご自分のためには栄誉も地位も財産も持たず、ご自分の居場所も持たず、最後は十字架以外に何もなく全てを奪われながら、けれども私たち一人一人と共にあることを貫かれた、その生き方こそが私たちの中に神の恵みを宿らせ、神の祝福が生き続けていくようにその働きを成し続けておられるのではないでしょうか。そしてその働きは今も死続けられているということを思わずにはおりません。どうかその私たちと共にあるイエスを見出し受け入れ、イエスと共にある道を歩んでいく者たちでありたいと願います。イエスは今も私たちに寄り添い、私たちを担い、私たちを許し、そして共に生きる道を一人一人に備え導いてくださっているのではないでしょうか。私たちは今そのことを覚えて、そこから私たちの日々の歩みは出発するし、またそこに絶えず立ち返って私たちの日々の歩みを進めていくことが許されているんだということをともどもに覚えたいと思います。祈ります。神様、あなたはイエス・キリストを私たちに使わし、私たちのうちに宿らせ、私たちのような者たちにも一人一人共にあって共に生きる道を備えてくださいました。どうか今 私たちはそのことを改めて思い起こし、そこから私たちの歩みを出発させていくことができるように、そしてまた絶えずそこに立ち返りながら、より一層豊かな歩みへと導かれていきますように、私たちを支え導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。